先週の礼拝の中で、その読まれた聖書の一番最後に、天の父はご自分に求めてくる者たちに聖霊を与えてくださいますと、明確に記されています。聖霊を与えてくださいます。反対のことを、反対の面から見るならば、私たちは聖霊が与えられなければどうにもならない存在であるということを神様よくよくご存知で、聖霊を与えてくださいます約束してくださいました。聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白することができないと、それを受けたかのようにパウロは語っています。自分の力ではどれだけ私たちがこうして熱心に礼拝に出席しても、またあれの信仰の技を持って救いにたどり着こうとしても、イエス様を救い主だと受け入れることは決してできないのだと。だからこそ聖霊を受けなさい、このように聖書は繰り返し語っています。その聖書の語りかけを私たちは聞いているだろうか。今日の聖書の箇所を中心の聖句として29節を挙げさせていただきました。彼らにはモーセと預言者がいる、その言うことを聞くがよい。モーセと預言者というのは、旧約聖書の総称です。モーセが記した律法と預言者が記した預言書、それが旧約聖書の中心なので、モーセと預言書、昔は旧約聖書なんて呼び名がなかったものですから、それを旧約聖書と呼んでいて、これは今の聖書という言葉とほぼ一緒です。聖書を本当に聞いているか、これが今日の聖書の箇所の中心でもあります。聖書の箇所を本当に聞いているかどうかという、その内容を踏まえて、この金持ちとラザロという二人の人物が登場するんです。そう考えながら読むと、金持ちは本当に聖書のことを聞いてなかったんだろうと考えるんですけども、しかし全く金持ちが聞いてなかった、知らなかった、そういう存在ではないんだろうと思うんです。というのも、金持ちが夢の世界で苦しんでいると、アブラハムを見たときに、父アブラハムよと、アブラハムを父と認めている。なんとか憐れてほしいとアブラハムに願う、即願うことができるということは、少なくともそのアブラハムが自分の父である、それは聖書を読んでいて、イスラエルのその歴史、父アブラハムの信仰がずっと受け継がれて、この今のユダヤ、イスラエルがあるという、そのことを知っていなければ、父アブラハムよということはできないで、いいなあ、あっちはっていう、それぐらいではなかっただろうかと思うんです。だからこの金持ちは聖書を読んでいた。しかもこの金持ちが死んだ時にはちゃんと葬られているんです。葬られたということは、少なくとも人々からは敬われていた。だから金持ちが贅沢三昧のように見えても、それは決して放蕩していたものでもないだろう。贅沢に遊びこなしていたと書いてあるんですが、これは祝宴という意味も持っていて、だからそこに招かれてる人もあっただろう。ところがなんですね。だから自分が富を いっぱい持ってる。で当時の、まあ、今でもそういう考えはありますが、当時の人々は特にもうこうして富に満ちているということは神様が祝福してくださったんだと。まあだからこの金持ちは、私は本当に神に祝福されている。まあもちろんその根拠が、自分はちゃんと聖書を読んでその通り守っている、だから神様がこうして顧みてくださって、お前はよくやっていると富に満たしてくださってるんだ。でも多くの人たちが、いやあなたは祝福されてますから、あなたのその祝福を私たちにも分けてください、あなた素晴らしい方ですと、まあ、それで金持ちも余計に、いやーそうかそうか、やっぱり私は祝福されてるんだ、よしみんなでお祝いしよう、神様褒めたたえよう。ところがその金持ちの門前にラザロがいる。貧しい人に施しなさいと聖書ははっきり書いてあるので、この金持ちは施しはしていたと思うんです。まあ、施ししていたから、そのアブラハムの懐にラザロがいる、ラザロを送ってくださいって金持ちがそのラザロの名前を知っていたっていうことは、誰だあいつ、あの貧しいやつ、なんで俺の家の前にいるんだ、なんていうような関係ではなかったと思うんです。ただ彼は書いていることだけしかしなかったんではないか。施しをしなさい。だから、ほら、これがお前の分だ。ところが、まあ、あなたも私の祝福に預かりなさいと言って、その門前から引き入れて、まあ、家族のように愛して、受け入れる。その隔てを自分から取り除いて、あなたもと同じ隣人として受け入れるところまではいかなかった。彼は自分は祝福されてるんだ、まあ、もしかしたらラザロという名前を覚えていたというのは、ある意味私はこうして祝福されているからこう満たされているんだけど、あれ、あのラザロというものは何があってああなったんだと。まあだから自分は聖書を守っていてこうなってるけど、あれは何か問題があるんだろう、だからこうなってるんだろう、まあそれもあるから、それならそれで、まあ、私は罪を犯さないように施しはするが、彼は彼で報いを受けているんだ。まあ、聖書の中に至るところで実はそういうような偏見と思えるようなことが、まあ、見受けられます。それは今の時代でも何か問題がある、それはその人が何か悪いことしたんじゃないかという、そういう考えは今も私たちの間にいろいろあって、もう至るところでそうした壁がある。それで壁があるから、つい私たちも聖書を読むときに、どうしてその壁があるんだ、どうして救われる救われないがあるんだ、まず私たちはその救われるものと救われないものって壁を作って、その内側にいるには何をしたらいいのか、そこから私たちは金持ちのようになってはならないな、ラザロのように、でもラザロはどうして救われたんだ、何が良かったんだ、それを取り込もうとする。私たちも同じような聖書の読み方をしている